ちに感謝、終わりよければすべてよし。こんにちは、東美の角田つえみです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。今日もよろしくお願いします。そしていよいよですね、特別ゲストの塾原さん最終回となりました。株式会社キュアエッセンス代表取締役塾原澄子さんと今日もお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、第1回目はね、塾原さんのご紹介ということで、まあ、最初アパレル業界から、はい、そこからまあご実家がね100年続く葬儀の会社ということで、続いて、そして今は教育現場を中心に活躍されているというところから、本当に染谷社長や角田さんと深いお話をしてきた、この2ヶ月でしたね。角田さん、なんか楽しかったです。
そうですよね。今日は本当に、はい、ずっとね、会っていただきたいなと思っていたお二人だったので
、ありがとうございます。
とても嬉しいんだなと思って、うん、本当にこの、ずっとこう、話が尽きない会話をね、し続けていたいな
と。本当にね、話尽きないし、面白いし、うん、という、私もすごく、業界のことは、こういうふうな裏事情があるんだとか、こういう事情、ね、現状があるんだって勉強になったんですけども、
まだまだありますけど
ね。なんかそうみたいですね。いろいろ言えないこととかもあるということですけども。ねえ、なんかちょっと名残惜しいですが、でも最終回ということで、せっかくなんで今日はちょっと、まあ、角田さんと塾原さんの対談形式ということで進めていけたらなと思いますので、お願いします。
ありがとうございます。先日、白山さんの、町屋斎場にサプライズで来てくれて、その時には、感謝の会かな、
はい、
が町屋斎場で回されていて、うん、そこで脳幹体験と湯幹実演をやってたんですけど、うん、そこに来てください
。あ、そうですね。
びっくりした。
なんかもう本当にお付き合いが、仲がいいという表現が合ってるのか分かるんですけどね、うん、素敵なご関係、なんて言うんでしょう、これまでお話を伺っててもそうだし、染谷社長ともそうだし、こう、思いというか、理念というか、すごく共感する部分というか、軸がすごく同じでいらっしゃるからのかな
って。私なんか、ちょっとおこがましいですけど、でも本当に、一番最初に、お会いしたのはグリーフケアの講師をされている時だったかと思うんですけど、はい、本当に素敵な方だなっていうと、うん、あと行動力があるんだなっていう、そこからこう導かれる魅力的な部分っていうのにすごい惹かれたんですよね。なので、で字は違うんですけど、澄子、はい、ってうちの母の名前があって単純なね、うちは三千に上る澄子なんですけど、うん、そう、澄子母の、ね、ような年ではないですけど、本当になんかそういうところって親近感湧くじゃないですか。
湧きますね。
そうなんですよね。母も早くの私が亡くしてるもので、なんかこう、慕ってしまうというか、勝手に懐くという。そう、でもなかなかやはりお忙しい方ですから、お会いすることもね、なかなか接点もなく何年も来てしまったんですけど、ここで、本当に交流がね、できることがすごく私は嬉しくて、私も、プライベートレッスン受けようかな。
プライベートで来るレッスンでね、うん、ワンマン、ツーマンでする場合もあるとおっしゃってました
ね。もう、角田さんの場合は、プライベートレッスン必要ないと思うんですが、ただ、今、私もずっと、教えることとかし始めて、次の世代を育成していかないと、その人たちがまた次を育てていくっていう部分で、まだちょっとやらないといけないなという気持ちではいるので、うん、
そうね、そう、だから私たちなんかもう現場主義の独学なので、 なんでしょうね、いろんなこうエビデンスがないわけですよ、この間も話しましたけど、そこで完結してくるから、だから隣の人に、じゃ大変な現場だったよねって、大変だったね、こうであれって言っても、実質的に即日やれる技術が渡せないわけですよね、けど本当に習えば習った分だけそこに理由もあればエビデンスも伴ってくるので、でも徳原さんのところで本当に教えてもらうのもありだなっていう、その理由付け、バックボーンができていくっていうところを考えると、ありだよなってずっと悩んでます。ね、さっき先生がもしかしたらいらっしゃるかもしれないなんて話もありましたけど、そういうふうに行動して自分にって身につけてきた、この間 SNS で頭蓋骨上がってたんですよね、模型なんですけど、
プラスチックのやつ、
そうそう、
プラスチック
の、原さんも、
はい、そう、うん、でこっから作るのってこっから肉付けするの、そうか、そういうことかっていう、
すごくこう、なんで行動力ってさっき言ってましたけど、プラス探求心というか、
たまもう多分この仕事に私こうピタッとハマってしまったんだと思うんですけれど、子供の頃から何かこうちょっと疑問ができると、なんでどうして結構こう親とか祖父母に聞いて、最初の頃はみんな答えてくれてたんですけど、仕事忙しい時にも聞くと、みんなやっぱり仕事があるので、でも自分で調べなさいみたいに百科事典を当てられて、だんだんそこから調べるようになって、でもそこでまた分からないとこの先どうするんだみたいな、だから物にしても、昔オルゴールってこう開けるとなんかお人形が
回ってます、
昔のあったじゃないですか、これをなんで動くんだと思うと分解したくなっちゃうんですよ。で、仕組みがどうなの？でも子供の頃なので、なんかそれを分解すると今度組み立てられなくなって、で、知事に直してもらうんですけど、次やるときはもうその分解した順番に並べておけば、その順番に戻せばいいんだみたいな、だんだん学習していくんですよ。っていう、なんかもう癖をつけちゃう。多分仕向けられたというか、そうっていうことなんですよ。それと、この教えるってことをし始めたときに、やはりお金をいただくので、その話を話したら、いや、お金をいただいて教えるのもいいと。でも、教えて終わりなんだったら、そんな講習だったらやめなさいって言われて、え、なんでって言ったら、葬儀もそうでしょ。葬儀終わって、その後何か、例えば相談来た時に、いや、もう葬儀はやったから、じゃあ相談料いただきますってことは、うちは一切したことはない。だから、何年も前にやった方たちがまた来てくれたりしてる。だから、本当に人の教えというましてお金いただくんだったら、その後のことをケアするっていうことまで考えるんだったら、やるのはいいけど、ただその場で終わりっていうことだったら、そんな講習だったらするなみたいなこと言われて、そういうタイプなので、やったことに責任を持ってないんだったらやるなっていうタイプだった。特にうちの母は素敵な人です。
本当にね、お母様の話が随所で出てきますが、すごく素敵ですね。
今生きてても多分仕事のことは言ってると思います。
そういうね、軸があるから、やっぱりどんどんどんどんそこから。でもこの間お話を電話口でさせていただいたことで、教えても自分で考えられる人と考えられない人では大差になっちゃうよねって教えたんです、教えてもらって、でまた教えてもらおうと聞いてばかりでは、調べる人と聞いてばかりの人とでは違うと思います
。そうですね、なんかね、教えるというところにおいて、人材を育てていくというところで、前回もその話や前々回もありましたけども、もうどういうところをすごく一番大切にして臨まれてるんですか？
これって例えばどういう、社会でもそうなのかもしれないですけど、昔ってなんかもう右へ習えだったと思うんですよ。会社から教えられたことはすごい でも今ってやっぱりある意味個性って大事じゃないですか、うん、例えば角田さんと染谷社長とタイプ全然違いますよね、はい、でもタイプが違うからそれぞれ個性があって、うん、やっぱり成り立っているんですよね、うん、特に東美さんっていう、ねうん、あのスタンスとかね。でそれと一緒でじゃあ向井さん一人とってもこの人とこの人がみんな同じである必要はない、うん、でもベースここだけは絶対に脱線しちゃいけないよっていうところだけはきちんと伝えて、あとはいかにその人が個人の個性を伸ばせるかってなってくると人って仕事に楽しむのに出せてくるしやりがいも感じてくると思うんですよ、うん、でそれはあの正直言うと以前いた会社はすごく大きい会社で、あのもうあれでもう全部決まってたんですよ、うん、例えば司会をやるにしてもちゃんとマニュアルがあって、うん、名前とお寺様の名前とそこを入れ替えるだけで例えば、うん、でそのまま読めばいい、うん、でそれ渡された時に毎回遺族違うのに、うん、名前だけ入れ替えて、うん、これでいいのかなって考えてしまったのは私そういう性格なんですね、うん、で先輩に聞いたらいやでも大変だろういちいち変えるのっていや大変だろうってでもお客さん毎回違うじゃないですか、うん、これ大変って思うから大変だってそれが自分たちの仕事でしょって思うか、うんうん、だからそこの発想の違いが
嫌な後輩です
そう嫌な後輩嫌な後
輩痛いとこつい
て、うん、で先輩にあの、うん、じゃあいいよやって変えてって言われて、うん、変えるようになって、でその司会も最初に入って3ヶ月くらいで司会が出先にやれって言われた時も、あの本職が到着してから打ち合わせよりも先輩の打ち合わせに担当者の打ち合わせに入る時にできれば一緒に行かせてもらえればそこでどんな家族かも早く分かるじゃない、それも最初お願いしたんですけど、そんなこと言ったやつはいないって言ってでもやっぱりまだ入ったばかりだから他に雑用やらなきゃいけないこともあるから大変だろうって言われたんですけど、いや行きたいって言って連れてって、
それはこの、ね、家族にとってはすごく嬉しいですよね、そうやって最初に知ってもらった上でその葬儀の、うん、あの司会の時にあれですか、なんかイメージするのはちょっとしたその家族のエピソードというか何か一言でも入れたりとかいうことをしてくださるわけですよね。それって嬉しいですよね。
嬉しいですよ、うん、たった一人のその人のための葬儀ですから、うん、その他大勢のものじゃないですからね、うん、もう絶対にその方がいいし、そういう風にしていると、まあ、ご紹介のもしあそこ良かったよもそうだし、また父の時にとか、うん、そんな風にね、うん、思われるでしょうけど、うん、なんか昨今本当に増えている創世さんの中ではリピーターいらない、うん、1回でいいみたいな、うん、
件数だけ、
ね、件数だけ上がればいいみたいな、すごい考え方をしてらっしゃるところがあるので、うん、なんかそれって本当に終わった後にどんな思いでご家族いるかなとか、個人ももちろんそうですけど、うん、なんでこういう風に考えていただける創設さんって、うん、でもやっぱりまだまだいらっしゃるんですよ、そう、あ
のいいですね、
まあ、大きいところが悪い、小さいところがいいではなくって、うん、あのそれぞれの葬儀屋さんの色もありますし、うん、その中にはやっぱり個性である個々の担当者レベルもありますし、うん、本当にうちも個性だらけなんですけど、ただでもうちは農家で個人を、うん、あの個人らしさで見るっていうところなので、うん、あの自分のなんていうか好みを出しちゃいけないっていうのはね、うん、徹底してますけど、うん、時々自分の好み、あ今この色好きって言って結構同じ口紅の色をつけたりとかあのだねってやっぱりあと書きたい唇とかあるんですよ、だねってそう、なので、あのそういうところはあのなんていうか自分自身 の, その個性が封印して、うん、 きちんとこの人に向かっていくっていう誠実さでいいよっていうんですけど、うん、でもあとは気遣いとか、うん、そういうこうものは本当に個人が特化している優しさがみんなあるので、うん、そういった時にはもう本当にそれぞれのその思いを全て使って来てほしいなと思います、ね、うん、
ですね、本当にその人らしさ、うん、自分らしさってものすごく大切だなと思いますね、うん、そこを失ってで、例えば私の場合は話し方とかを教える場合、うん、こう原稿通りそのまま綺麗に読む必要は全くやっぱりなくて伝わらないですよね、うん、でもその人らしさを見せた途端に言葉が生き生きするなというのがあるので、うん、なんかさっきの、ね、お話聞きながら、うん、本当にらしさって結構ね、うん、大切なんです。そこを後押ししてくれるのがテクニックの方なので、うんうん、聞いてました。
だって本当にそれぞれいいとこがすごくやっぱりあるので、うん、そこを光らせた上でじゃないと美術ってやっぱり重なっていかないですよね。
そ
うです
ね。そしてさっきもね、小原さんがおっしゃってたように、仕事楽しいなって思うのは自分らしく働けている時ですよ
ね、う
ん
う
ん、
そう。そしてね、あのこの間の題材にもありましたけど、自己肯定感が上がっていくと、うんうん、本当に、うん、あの小原さんおっしゃってくださっている、うん、志のある仕事になっていくから、うん、そうなった時にハマっていく、
うん、そうですね、
ことが起こるので、うん、仕事ハマると面白いですよ、やっぱり、
うん、ね、もうお二方ともハマってる代表みたいなお二人ですもんね。
教えていただくことまだまだいっぱいありますけど、うん、あのこれからあのどんな風になっていくかよりもどんな風になっていったらいいだろうという展望というか、この葬儀業界、
葬儀業界は
お別れの形、
そうですね、本来の本当の意味での大事な人を送るっていうところをもう一度なんか立ち戻ることはすごい重要だなと思っていて、うん、あの時代の流れのせいにしないでほしいなって私すごく、うん、あの若い方たちでも真剣に考えてる方たち、うん、自分がじゃあ親をどう送ってあげようとか、うん、自分たちの時はどうって考えてる方たちも出てきてるわけなので、うん、なんかその葬儀のあり方っていうのをなんかこう一部の方たちの考えでなんか効率と か、うん、なんかそのためだけにっていうふうにしてしまうと、なんか人を一人最後送るのがなんかね、まるで処理みたいなふうになってしまったら、うん、なんか自分がいずれやっぱり最後を迎えた時にそういうふうにされちゃうのかなと思うと、なんかすごく、うん、逆にどこでどう死のうかなって考えちゃうんですよね。ほら、なんかその死って誰にでも訪れるってさっきもお話に出ましたけれども、じゃあその自分の死をその悲しいだけじゃなくて、あ、自分最後こういう風に送ってもらえたらいいなって思えるような展望が描けるような、うん、業界にしていけたらいいな。
なくてはならないんですよ。でも実際にお別れのシーンって絶対ないとダメなんですよね。やっぱ心の区切りもつかないし、そう、悲しみがやっぱりずっとそこに留まってしまうし、なんだか虚無の世界にいるためにね、そういう風になってしまうので、一旦区切りをつけるっていうことも大切ですし、それと合わせて大切な人を送るっていうその精神性が、ちょっと大きく言っちゃうと、日本を変えていくわけです、うん、日本を作っていくわけです、うん、さっき塚原さんおっしゃってた処理では、うん、日本の人たちの心がどんどん荒んでいってしまう、ちょっと大きいこと言っちゃってますけど、でも本当に一人一人の命を大事に育てて生きて、そして送るっていうところまで完結させないと、私たちは生きているところの部分を見失っていくような気がします、
うん、そうですね、
死があるから一生懸命生きるし、うん、いつか来る時のことを考えた時に、 でその死は決してなんか悲しみだけでも、うん、なんか苦しみだけでもなくて、もっと穏やかで幸せなものであるといいですよね。
うん、そうですね。なんか幸せなものであってほしいですね。うんうん、
悲しい手がみんななくなるから、うん、まあ、できるだけ順番になくなって、
うん、
で、あの親を送って送られてみたいなことがなされていって、うん、その時に。だから本当にありがとうって、本当にありがとうって送れることが何より、葬儀の意味なんじゃないかなって思います。なんか大好きなんですよ。もう聞いてるとずっと聞いていたいので、でたくさんね、教えてもいただきますし、だから教えていただけるように。
ワンツーマンですね。で、あ、でも本当にもう2ヶ月にわたってこの番組に出ていただいて本当に嬉しかったです。
嬉しかったですね。
こちらこそ。
ぜひまた遊びに、
はい、
いらしてください。はい、特別ゲストをお迎えしてのこの2ヶ月のラジオでした。改めてご紹介します。株式会社キュアエッセンス代表取締役塾原すみ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
名残惜しい。